広報稲川平成27年1月第905号をお届けします。音声訳音訳ボランティアリビエール丸山福井渡瀬北川です。今月の主な内容は2ページ特集60年の時を経て稲川調整施行60周年の新春を迎えた今、9ページ養親寺子屋、地域で見守る子供の放課後。19ページ、しまった困った助かった。携帯電話、スマートフォンを使った架空請求。24ページ、稲川、朝日が丘コスモスクラブ、稲川草園ボランティアクラブ。26ページ、ときめき、前野義弘さん。27ページ、私のおすすめ、競歩の6時像。28ページ、特派員報告、稲川源流太鼓、引き継がれる伝統の音色、など順を追ってご紹介します。2ページ、60年の時を経て、稲川調整施行60周年の新春を迎えた今、稲川町は昭和30年4月10日に、中谷村と睦瀬村が合併し、今年60回目の誕生の日を迎えます。その長い歴史の中で稲川町の町づくりに欠かすことのできなかったことが多くあります。中でも町が大きく変貌を遂げることとなったニュータウン開発や健康長寿の町と言われる起源など、皆さんと共に考え、町を発展させてきた町役場の元職員の皆さんにお集まりいただき、福田町長と現職の町づくり部長を交え、当時のお話を伺いました。皆さんの60年間を振り返り、当時から今に至るまでの思いを受けた町長が、今後のさらなる町づくりの発展を誓いました。メンバーを紹介します。福西寛治さん、79歳。昭和26年、睦瀬村職員として採用。平成7年3月31日退職。森殿徳次さん、86歳。昭和23年、中谷村職員として採用。昭和48年12月20日、助役就任。62年6月30日退職。杉村正美さん、71歳。昭和37年、町職員として採用。平成15年3月31日退職。上田正夫さん、79歳。昭和35年、町職員として採用。平成2年10月6日、教育長就任。6年10月5日退職。山根由美子さん、66歳。昭和51年、町職員として採用。平成18年3月31日退職。福田長治町長、67歳。稲川町の誕生の際には小学2年生。東田誠、町づくり部長、58歳。昭和50年、町職員として採用、現在に至る。以上の7名です。一歩ずつ歩んできた道。稲川町の誕生。町長。今年は稲川町が誕生して60年を迎える記念の年となります。長い歴史の中で町づくりのために先輩方の様々なご尽力があったと思いますが、合併当時の様子はいかがでしたか？福西。両村の合併前は中谷村4056人、睦瀬村3929人とほぼ同じ人口でした。私は睦瀬村の職員でしたが、合併前には睦瀬村から5人が森殿さんの勤務する中谷村に派遣され、合併に関わる事務を一緒に進めていました。森殿。当時総務課に配属されていた私ですが、一言で合併と言っても経験したことのない事務ばかりで、何から手をつけてよいものやら、合併してお互いに幸せになれるのか、お互いに不安なまま合併の話が進んでいましたが、合併を直前に控えた2ヶ月ほど前、両村の不安な思いが頂点に達し、 やはり合併はやめようと、一時その話はなくなりかけました。あまりにも急な取りやめの話に、県から説得に来られて、最終的には両村長の決断により、予定通り4月10日に稲川町が誕生しました。福西、合併当初はわからないことや決めることがあまりにも多く、3ヶ月間で17回もの議会を開催しました。とにかく議会の回数が多くて、今みたいに録音機器もないため、議事録の記録も膨大で大変だった思い出があります。森殿、合併時に第1回の議会を開催し、その積み上げてきた議会が現在まで回を重ね、374回まで続いていると思うと、感慨深いものがあります。杉村、合併の時私は小学6年生でした。6月1日に行われた祝賀会では、睦瀬村、中谷村の住民がお互いに両村の教会に歩いて集まり、握手をして合併を喜んだ思い出があります。町長、ちょうど中谷村と睦瀬村の中間地点、今の道の駅がある万全地区ですね。上田、私は合併当時は農業共済組合の職員でした。しかし昭和の大合併に合わせて農業共済組合も合併するように県からの達しがあり、昭和31年には役場内に事務所を置き、昭和35年4月からは正式に役場の職員となり、農業共済の仕事をすることになりました。町長、いろいろな事業が合併などで一体化された時代なんですね。森殿、昭和37年には町のマーク、町章が決まったのですが、一般公募作品163点の中から審査の結果、ここにおられる福西さんの作品が当選したんですよ。福西、懐かしいですね。町章は町の真ん中を流れる稲川をイメージし、町が丸く良い形で発展していくイメージで考えました。珍しい一郡一町、昭和30年稲川町の誕生。4月10日、稲川町役場、旧中谷村役場にて、10時から開庁式。町長職務執行者、福原上太郎元中谷村村長より、職員に辞令交付。13時から、第1回稲川町議会、暫定的に町条例制定。正副議長、選挙管理員を選出。5月14日、初の町長選挙の結果、福原上太郎初代町長が就任。6月1日、稲川町役場にて10時から、町発足祝賀会、町内外より270人を招待。10時、祝賀会と同時刻から、役場前で町内小中高生が旗行列、祝賀の歌を歌いながら万全に向かった。約2000人が参加し盛大に行われた。また、朝日新聞社は飛行機から、将来町名の稲川の流れのように清く次第に大きく発展されますよう祈ります、とメッセージを送った。9月22日、初の町議会選挙。稲川町を大きく変えたニュータウン開発。杉村、日生ニュータウンの開発で稲川町は大きく変わりました。ニュータウン開発で人口が一気に増加し、それに伴いインフラ、住民が生活するための道路、電気、水道などの生活に必要なものの整備も一気に進みました。日生ニュータウンとパークタウン、特に大きなこの2つのニュータウンを先輩方はよくぞ稲川町に引っ張ってきてくださいました。森殿、ニュータウンとは何ぞや、はじめはそんな感じでした。日生ニュータウンの開発のために日本生命の不動産部との話し合いを進める中、まずは見に行こうということで、川西市のグリーンハイツと大和団地を視察に行きました。工事の真っ只中の大和団地では、何十台ものブルドーザーが走っていて、稲川町もあんな様になるのか、との思いでその光景を見ていました。 その後、昭和45年5月から工事に着工し、昭和50年4月から入居が開始となりました。開発が進み、人口の増加とともに、飲料水に不足が生じていたこと、水質の悪化なども生じていたことなどから、水源は一倉ダムを当てていました。しかし住民の反対などにより、一倉ダムの建設が遅れたこともあり、急遽昭和49年に漫前浄水場を建設、昭和53年には笹尾浄水場が建設されました。その後ダムが完成し、昭和58年に町内への給水を開始することとなりました。町長、町内全域に給水している兵庫県の県水は、単価だけを考えると高いという声もありますが、稲川町でダムを整備して管理することになれば、皆さんの税金負担は、それどころではないくらい価格が上がることになります。盛土の、また、飼尿処理に合わせ下水道建設では、昭和40年当時、稲川沿いの市町で構成されている、稲川流域下水道計画が進められていましたので、稲川町もそれに参画しました。しかし、下流から順次下水道整備を行っていたため、当初本町は、下水処理が何も変わっていないのになぜ負担金だけ払うんだと批判の声も上がりました。東田、でもその決断があったからこそ、現在では町内の下水道整備は完了したわけですし、今後の課題となっていく維持管理についても、他市と協力しながら進めていくことができるのです。盛土の、ゴミ処理場、火葬場などもいろいろと問題はありましたが、建設されました。杉村、昭和53年には待望の能勢電鉄日成線が開通し、昭和55年からはパークタウンの工事も始まり、昭和61年の入居とともに、町内はますます活気が溢れ出しました。ニュータウン開発があったからこそ、今の稲川町があるのです。盛土の、山が削られ区画ができれば、次は街路樹の剪定ですが、どんな木がいいのか随分悩みました。杉村、現在も環境についていろいろと取り上げられているが、当時も公害や排気ガスに強い木を選んで植えました。日成ニュータウンには川西市との境界があります。川西市とは街路樹も歩道の色も異なっています。盛土の、あれから約40年が過ぎた今、街路樹の効果はどうですか？東田、秋には紅葉して家の周りで葉が落ちることを嫌う方もおられますが、一方では町の中に緑があるっていうことはすごく良いと、それが気に入って稲川町に定住される方もおられますから、様々なご意見があることは事実です。限られた人員。福西、昭和40年代以降、小さな町がニュータウン開発で一気に人口が増え、大きく変わっていこうとする中で、職員も日々試行錯誤でした。上下水道もそうですし、道路や橋なども整備しなければならない。学校や公園、体育館、保健センターなどの公共施設の建設や規模拡大の必要性も増してきます。そんな中で役場の職員で設計などがわかる技師の数も限られていたため、私たち一般事務の職員も勉強して設計なども行ってきました。杉村、今みたいに業者委託などを行っていなかったので、日中は現場で測量して、夜は設計書を作る毎日。今みたいにパソコンがある程度計算してくれるようなシステムはなかったので、すべて手計算で、平面、縦断、横断などを計算して、図面に書き落としたりと大変だった思い出があります。すべて歩いて現場を回ったので、調度の場所や名前はすべて把握していました。農業の推進には、上田、私は長い間農業振興に関わってきましたが、今振り返ってみると、もっとできたことがあったのではないかと悔やまれます。補助整備も大切ですが、地力、土地の力を高めることも大切だったように思います。昔は下水もなかったので、有機のものはすべて田畑で処分されていたので、 それらが栄養となり、栄養価の高い土地ができていました。しかし環境の変化とともに、土が痩せてきて、米や野菜が弱くなってきているように感じています。地力を高めた土地で、近代の品種改良などの良いところを生かしていければ、稲川町の農業生産力はもっともっと上がっていくはずです。そうなれば、高齢者でも今よりも楽に農業ができると思っています。経費が少なくて生産力が上がる、これからの高齢化に向けて重要な施策と考えて良いと思います。杉村。生産力が上がれば、ますます道の駅の人気が高まるのではないですか？すごい人気で、他市の道の駅を訪ねたとき、稲川はすごいと羨ましがられました。町長、高齢化が進み、農業の担い手が減少を続ける今、担い手育成も大切ですが、高齢者が元気で野菜作りに励めて、それが収入につながれば、ますます道の駅の重要性が増します。道の駅の野菜は人気があり、昼になったらほとんど残っていないと言われ、嬉しい悲鳴です。これから新名神が開通すれば、もっと来客数も増えると予想しています。高齢者の心と体の元気のためにも、道の駅の存在や町の農業振興は、町の活性化には欠かせないものなんです。町民の健康こそ町の財産。盛土の町はインフラや施設の整備だけで発展するものではありません。町民が健康でいてこそみんなの力を合わせ元気な町づくりができるのです。そこで保健センターの整備を進めることになった昭和51年に、県の保健婦として活躍されていた山根さんをスカウトしたんです。山根、私が稲川町に来た頃は日生ニュータウンができて、人口が急激に増えていった時でした。先輩の保健婦と2人で町内を回り、皆さんのお顔を見ながら健康状態の確認や検診の紹介などをしていました。町内の在来の方は農業をされている方が多く、元気な方が多くおられました。またニュータウンに越してこられた方々とも積極的にお顔を合わせる機会を作り、健康への意識の向上にできる限りの力を注いできたつもりです。昭和51年の広報稲川から山根さんの記事を紹介します。気軽に声をかけて、保健婦上手由美子、山根さんの旧姓です。この町の第一印象は、まず寒かったことです。毎日震えながら、真冬ほども服を着て出勤しようとは考えても見なかっただけにびっくりしました。これまで岐阜にいましたので、関西方面に関して全く知らないという点で不安を抱きながら当地に着任しましたが、周囲の人たちの温かい人間性に触れることができ安心しました。稲川町においては、乳児から老人に至る健康管理体制ができ、住民の健康が守られていることを知りました。そこで保健婦として何をなすべきかと考えますと、私が一人でいくら頑張ってみても何もできないということです。要するに、個人個人が自分の健康を守るよう努力してほしいと思います。そして困った時には、いつでも気楽に声をかけてくだされば、何かの形でお役に立つことができると思います。稲川町を全然知らない私ですが、一日も早く地域の特性などを知って努力していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。山根さんは、退職した今でもこの時と変わらない気持ちでずっとここまで来ましたと話しています。町長、稲川町の平均寿命は全国でもトップクラス、検診率も兵庫県内ではトップなんです。これは当時から町民の健康に気を使い、積極的な検診を広め、健康相談などにも丁寧に応じていただいていた地道な取り組みが今、実際に成果となってきているのです。山根、町が元気であるためには、みんなが健康でなくてはなりません。もちろん病気にならないことが一番ですが、自分の健康を過信せず、きっちりと検診を受けることが大切です。そして病気などは早期発見ができれば、重病になる前に治療をすることもできますし、 生活習慣病であれば、心がけ一つでその多くは軽減させることができるのですから。町長、なかなか個人が心がけるのも難しいので、現在は自治会ごとに健康づくり支援員を配置しており、地域を挙げて健康増進に向けて取り組めるような体制づくりを進めています。福西、私の地区の老人会では月1回保健師さんに来ていただいています。いろいろ相談に乗ってもらえて本当にありがたいです。町長、稲川町には総合病院はありませんが、だからこそ検診などの普及には多市町以上に力を入れています。長い歴史の中でも病気にならない意識を高めることに取り組んできた成果が、現在の健康長寿の町稲川町につながっているのだと感じています。山根、健康寿命という言葉があります。健康に年を重ね、畑仕事や趣味に活躍できている期間のことです。この元気でいられる期間が長くなるようにみんなが心がけていけば、町の医療費を抑えていくことにもつながるのです。私は住民が元気に健康でいることこそが町の財産だと思っています。上田、稲川町は農業などをされている方が多いですし、今はまだ元気な方が多いですけど、これからどんどん高齢化は進み、医療費が増え、経済的にも厳しくなりますよね。山根、私は町長を筆頭に町の職員は、町の皆さんのお宅を訪問する機会などには、健康のことにも気を配っていただければと思っています。何か変わったことがあれば、保健師に連絡をしてもらうなど、職員同士が連携し、町を挙げて町民の健康に気遣ってもらえればと思います。また、例えば一人一人が少しずつ塩分を減らすなどして健康に心がけていけば、未来の稲川町は日本一の長寿の町だって夢ではないと思っています。ますますの発展を。町長、稲川町の誕生から大きな転換期を迎えたニュータウン開発、そして現在健康長寿の町を誇れていること、今のこの素晴らしい稲川町の陰には、本日お話を伺った先輩方のみならず、多くの職員や関係者、そして町の皆様の尽力があってのことと改めて実感しました。現在町では、平成28年度末の新名神高速道路の開通を見据え、企業誘致の検討を行うなど、新たな取り組みを進めています。このことは町にとっての大きな転換期になるものと考えており、将来に向かいさらなる発展につなげていくことが私の使命であると改めて認識しています。本日は貴重なお話をありがとうございました。先輩方のお話は稲川町の大切な歴史としてしっかりと後世に受け継いでいきます。町政施行60周年記念ロゴマークとキャッチフレーズ決定。9月28日から10月31日にかけて募集を行っていました。町政施行60周年記念ロゴマークとキャッチフレーズが決定しました。ロゴマークは応募作品51作品の中から、キャッチフレーズは応募作品432作品の中から、町政施行60周年記念事業実行委員会や町長による選考を実施し、それぞれ選ばれました。選ばれた作品は、町政施行60周年を PR するため活用していきます。ロゴマークは、福岡県の鬼丸邦弘さんの作品。キャッチフレーズは、東京都の新面弘樹さんの作品。この街といつまでも稲川が選ばれました。1ページ、謹賀新年。町政施行60周年を迎え、より良い街づくりを。町長、福田長次。新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、ご家族お揃いで健やかに平成27年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。本町は、本年4月10日に町政施行60周年を迎えます。この記念の年には様々な行事やイベントを予定し、皆様とお祝いするため4月26日には記念式典も実施いたします。また、 平成28年度末の新名神高速道路開通に伴う波及効果が期待されることから、本町の発展につながるよう計画的な街づくりを進めてまいります。第5次稲川町総合計画も今年度から後期基本計画がスタートします。前期基本計画に基づき推進してきた各施策の成果などを検証し、今後の社会情勢の変化を踏まえながら、基本構想で掲げた将来像を目指した街づくりを着実に進め、効率的・効果的な行政運営を行ってまいります。本町の60年という歴史の中で、先人が築き上げた豊かな自然環境をはじめ、美しい景観、貴重な歴史遺産などを守りながら、今後においても多くの地域資源の活用・特性を生かし、ずっと住み続けたい街づくりに邁進してまいりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後になりましたが、本年が皆様にとりまして幸多い一年となりますことを心から祈念申し上げまして、年頭の挨拶とさせていただきます。記念すべき年にあたり、住民の皆様が主体の調整を。議長、西谷八郎氏。平成27年を迎え、希望に満ちた新春を穏やかにお過ごしのことと、心よりお喜び申し上げます。年頭にあたり、町議会を代表し、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。さて、国政では12月14日に実施されました第47回総選挙の結果を受けて、第3次安倍内閣が発足しましたが、デフレーションからの脱却を目指した速やかな経済対策の実施など、引き続き責任ある国政運営が求められています。また地方では顕著な税収の増加が見込めない中で、地域のことは地域で考え自らが決めていくという地域主権・地方創生の着実な進展が求められています。このような中、本庁は昭和30年4月に調整を施行し、本年で60周年を迎えますが、町議会ではこの記念すべき年にあたり、議会が果たすべき役割と責任を自覚し、住民の皆様の負託に応えていかなければならない責務を改めて認識するところです。また、平成28年度末には新名神高速道路が開通しますが、これに関連する諸事業の展開など、これらを基礎として、本庁の一層の進展のために地方公共団体の意思決定機関としての役割を果たしていく所存でございます。結びにあたり、平成27年が皆様にとって幸多いより良き年となりますよう、心よりご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。稲川町ホームページをリニューアル。平成27年1月1日より町ホームページが新しくなりました。イベントカレンダーや手続きナビゲーションなどの新機能の追加、スマートフォン用ページ、さらに町政施行60周年を記念して特設ページを開設するとともに、トップページでカウントダウンが行われます。誰もが見やすく使いやすいホームページになりましたので、ぜひご利用ください。新 URL http://www.town.inagawa.lg.jp/。 問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8707。 9ページ、養親寺子屋、地域で見守る子どもの放課後。養親寺子屋って、放課後の教室で地域住民や稲川高校の生徒が小学生たちの宿題をサポートしたり、手芸教室や軽スポーツ、ふれあいコンサートなど、様々な体験ができる子どもの居場所です。地域住民約30人で作る養親愛好会が運営しています。稲川高校の生徒が先生役に、保育士や先生を目指す教育コミュニケーション類型の生徒たちが先生役となることで、児童の世代間交流はもちろん、高校生の貴重な職場体験の場にもなっています。子どもや保護者からも好評。保護者からは、家ではなかなか宿題に取り掛かれないのに、寺子屋では進んで宿題をしているので、寺子屋の存在がとてもありがたい、 などの声。子供たちからは、一旦家に帰ると友達と集まって遊ぶことができないから、寺小屋でみんなで遊ぶことができて楽しい、などと好評です。文部科学大臣表彰を受賞。地域による優秀な学校支援活動として、文部科学大臣表彰を受賞しました。運営している養親愛好会は、地域の方々、町内の高校生の参画を得て、子どもたちに様々な体験、交流、学習活動を提供されており、今回その功績が認められました。愛好会の川村会長は、活動が評価されて嬉しい。今後も子どもたちに良い学習の場を提供したい、と抱負を述べていました。
ページ、教職員の給与などを公表します。教職員と特別職の給与、議員報酬などの状況及び職員数についてお知らせします。これは住民の皆さんに職員給与の実態をお知らせするために公表するものです。職員給与の公表。職員の給与は毎月支給される給料と扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当と民間のボーナスに相当する期末勤勉手当などです。これらの給与は国家公務員の給与決定方法などに準じ、生計費、物価、民間企業に働く人の給与及び国その他の地方公共団体職員の給与を参考に、地方自治法や地方公務員法に基づいて町職員給与条例規則で定められています。町長や議員などの特別職の給料や議員報酬は学識経験者などで構成する特別職報酬等審議会の意見を聞き町議会に諮り条例で定めています。人件費の状況。人件費は職員に支給される給与のほか、退職金、災害保障費、特別職の給料や議員報酬などを含んでいます。平成25年度の普通会計、全国一律の基準に基づく一般会計と特定の特別会計の合計、普通会計の決算で見ると、人件費の総額は22億2277万5000円で、歳出額の 23.9% を占めています。また平成26年度の職員1人当たりの年間平均給与額予算額は616万4000円となっています。給料の状況。職員の給料月額は給与条例に基づく給料表によって決まっています。平成26年4月1日現在の一般行政職の平均年齢と平均給料月額は 40.2 歳で30万7400円です。平成26年度の初任給の状況、経験年数、学歴別給料月額の状況は次の通りです。職員の初任給の状況、事務職の表を読みます。稲川町の高校卒の初任給15万1800円、採用2年後は16万2200円、国の初任給14万2100円、採用2年後15万500円。稲川町の短大卒初任給16万3600円、採用2年後17万9300円、国はありません。稲川町の大学卒の初任給18万800円、採用2年後19万2200円、国の初任給17万4200円、採用2年後18万6100円。職員の給料月額の状況の表を読みます。区分。経験10年、経験15年、経験20年の順です。 高校卒22万300円、26万5700円、30万2500円、短大卒23万4600円、28万1000円、33万4600円、大学卒25万8200円、29万5500円、35万100円。教割諸手当の状況。職員に支給される諸手当は、地域、扶養、住居、通勤、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、管理職、管理職員特別勤務、期末、勤勉手当などがあります。地域手当は民間賃金との地域格差などを考慮して支給率が決められたもので、給料月額に対し国は 15% を上限に地域や官所ごとに定め、県は3から8%、阪神各市は6から14%を支給しています。本庁の場合は町長、副町長、教育長と一般職の職員に 3% を支給しています。期末勤勉手当は国家公務員と同じ年間 3.95 月分です。町長、副町長と教育長は期末手当、教育長は勤勉手当を含むとして年間 3.85 月分支給しています。なお、議員を除く特別職の職員には地域手当、通勤手当を支給しており、 10% の給料減額を行っています。退職手当は退職した職員に支給される一時金であり、支給額は退職時の給料月額、勤続年数と退職理由により決定されます。退職手当の状況の表を読みます。平成26年4月1日から平成27年3月31日適用。基礎在職期間に伴う調整額あり、区分、自己都合、定年干渉の順です。勤続20年 21.62 月分、 27.025 月分、勤続25年 30.82 月分、36.57 月分、勤続30年 38.18 月分、 44.85 月分、最高限度額 52.44 月分、 52.44 月分。表割退職理由は自己都合、公務外傷病、公務外死亡、生理、公務上死傷病、定年干渉の5分類です。扶養、住居、通勤手当の支給状況は次の通りです。その他の手当、平成26年4月1日現在の表を読みます。区分、内容の順です。扶養手当、配偶者13,000円、扶養親族1人当たり6,500円、配偶者がいない場合、そのうち1人について11,000円。住居手当、借家等居住者、家賃が23,000円以下、家賃マイナス12,000円、家賃が23,000円を超えるとき、11,000円プラス、かっこ家賃マイナス23,000円かっこ閉じ、割る2、限度額は27,000円、持ち家に居住する世帯主である職員3,500円。通勤手当、交通機関利用者、6ヶ月ごとの支給、1ヶ月の運賃が55,000円以下は全額支給、1ヶ月の運賃が55,000円を超えるとき、55,000円かける6ヶ月、限度額は33,000円。自動車利用者、通勤距離に応じて 1km 未満から 50km 以上まで800円から42,000円まで、通勤のための有料駐車場契約者については3,000円を限度に支給。自動車以外の交通用具利用者、 通勤距離に応じて 1km 未満から 20km 以上まで400円から9700円まで票割り。危険度、困難度の高い特殊な業務に従事する場合には条例で定める特殊勤務手当を、勤務時間を超えて勤務する場合や休日に勤務する場合、深夜に正規の勤務時間を割り振られた場合には法令及び条例で定める割増賃金を時間外勤務、休日勤務、夜間勤務手当として支給しています。特別職の報酬など、町長、副町長、教育長、町議会議員などの特別職の給与、議員報酬は次の通りです。特別職の給与などの状況、平成26年4月1日現在の表を読みます。区分、給料、議員報酬の月額の順です。町長77万4千円、副町長63万9千円、教育長57万6千円、議長40万4千円、副議長32万7千円、常任委員長31万3千円、議会運営委員長31万3千円、議員30万円、今日終わり。なお、平成26年4月1日現在は歳出抑制措置として、町長、副町長、教育長は給料月額の 10% を減額しています。この表はこれを反映した数値を記載しています。職員の定員状況、平成26年4月1日現在の定員は258人で、平成25年度から3人増加しています。臨時嘱託職員は除く。内訳は、一般行政部門が146人、特別行政部門、教育、消防が94人、公営企業等部門、水道、下水道などが18人となっています。また、一般行政職の級別職員数の状況は次の通りとなっています。一般行政職の級別職員数の状況の表を読みます。税務職、教育職、その他の専門職を除く本庁勤務者。区分、標準的な職名、職員数、構成比、5年前の順です。一級主事22人 15.2%、 5.8%。2級主事22人 15.2%、 6.5%。 3級副主幹主査17人 11.7%、 28.1%。 4級副主幹筆頭主査36人 24.7%、 32.3%。 5級主幹24人 16.6%、12.2%。 6級部長課長24人 16.6%、 15.1%。 計145人 100%。 表割り。以上、問い合わせ総務課電話 766-8708、 12ページ稲川情報ポケット、募集。総務課より、平成27年度嘱託臨時職員候補者の登録、受付期間1月5日から30日までの午前8時45分から午後5時30分まで、土曜日曜祝日は除く。登録を希望する人、総務課日生睦瀬住民センターに備え付けの登録用紙に必要事項を記入し、総務課まで。町ホームページからダウンロードできます。30日必着。郵便番号 666-0292、 住所記入不要。 なお、資格職を希望する人は、登録用紙のほか、資格、司書、保育士などを証明するものの写しを必ず添付。登録有効期限1年限り。平成26年度に登録されている人も改めて登録申請が必要。統計調査員の登録。受付期間1月5日から随時。登録を希望する人、総務課に備え付けの用紙に必要事項を記入し、総務課まで。いずれも申し込み問い合わせ、総務課へ持参または郵送。郵便番号 666-0292、 住所記入不要、電話 766-8708。 臨時講師の登録。町立幼稚園小中学校の臨時講師登録を随時受け付けています。登録を希望する人、市販の履歴書に写真を貼り、希望講習教科を記入し、学校教育課へ持参または郵送。郵便番号 666-0292、 住所記入不要で提出。問い合わせ学校教育課、電話 766-6000番。公益財団阪神北広域救急医療財団事務職員。募集人数1人。応募資格、昭和60年4月2日から平成5年4月1日生まれまで、4年制大学以上卒業、修了、または今年度卒業見込みの人。時、説明会。1月10日土曜日午前10時から。参加希望者は申し込みがいります。一次試験、筆記試験。2月1日日曜日午前9時30分から。申し込み問い合わせ、1月5日から28日までに、阪神北広域子ども急病センターまたは町保健センターに備え付けの募集要項記載の書類を阪神北広域子ども急病センターへ持参または郵送。1月26日消印有効。電話 770-9901。 平成27年度兵庫県立小鳩聴覚特別支援学校入学幼児。対象、県内に居住し聴覚に障害があり保護者が付き添って通学できる幼児。募集幼児、保育相談部、1、2歳児、幼稚部、3から5歳児。入学面接日、2月5日木曜日午前10時から午後2時まで。ところ、兵庫県立小鳩聴覚特別支援学校。受付期間、1月23日から30日まで。問い合わせ、兵庫県立小鳩聴覚特別支援学校。郵便番号 663-8001、 西宮市田鹿野町 8-8。 電話079853-5061。 2015稲川桜祭り。時、4月4日土曜日午前10時から午後4時まで。荒れた天候の場合は5日日曜日に順延。出展団体の募集。募集期間1月30日まで。対象、営利を目的としない町内の団体。個人参加はできません。募集数20団体、多数の場合は抽選。出展費、テント1張4000円。机、椅子は別途費用必要。道路使用申請費込み。提灯の協賛募集。4月1日から12日までの期間、ちょうど原広根線の桜を提灯でライトアップします。協賛は1個から受付できますので、桜祭りの記念に個人、法人、団体などの名前を刻んでみませんか。募集期間1月30日まで。募集個数、新規申し込み100個、先着順。文字入れ、縦書き1行で10文字以内。費用、 提灯1個2000円。出演者の募集。ステージでのライブ演奏やパフォーマンスなどで会場を盛り上げませんか。内容1、トラックステージ、音楽、コーラス、ダンス、ユニークなパフォーマンスなど。2、ストリートパフォーマンス、ダンス、大道芸など。対象、定数、個人または団体。1、5グループ程度、1団体20分以内。2、6グループ程度、1団体30分以内。いずれも準備撤収を含みます。募集期間1月15日まで。土曜日曜祝日は除く。主催者による選考。雨天の場合は一部変更、中止、音響設備要確認。いずれも申し込み問い合わせ、商工会、観光協会、産業観光課内備え付けの申し込み書。町ホームページからもダウンロードできます。申し込み書に記入し、稲川桜祭り実行委員会まで。町商工会内、郵便番号 666-0243、 加州田、阿佐、前方に 158-1、 電話 766-3012 まで持参。出演者募集のみ郵送可能。1月15日消印有効。今年は仮装大会を実施。楽しい仮装で会場にお越しください。優秀な仮装者は表彰も。60周年を祝し、特別なイベントを企画しています。詳しくは決定次第町ホームページなどでお知らせします。お知らせ。学校教育課より、小学生入学貸付金。4月に高校、大学、高専などの入学予定者で経済的理由で就学が困難な学生に対し、審査の上入学金を貸与します。対象者、高等学校、高等専門学校、専修学校、短大、大学への入学予定者で保護者が町内に在住する人。入学貸付金の貸付額、年額。高等学校、高等専門学校1年から3年、専修学校、高等課程、国公立15万円、私立30万円、大学、高等専門学校4年から5年、専修学校、専門課程、国公立20万円、私立30万円。受付期間、1月10日から31日まで、土曜、日曜、祝日は除く。申請方法、日生・睦瀬住民センター学校教育課にある申請用紙に必要書類を添えて学校教育課に提出。小中学校入学通知書を発送。4月に小中学校へ入学する児童・生徒の保護者に入学通知書を発送します。1月31日までに届かない場合は学校教育課まで連絡ください。また、町立学校以外の学校、私立学校などに入学する場合は、入学を承諾する証明書、入学通知書、印鑑を持参し、手続きをしてください。いずれも問い合わせ、学校教育課、電話 766-6000 番。シルバー人材センター入会説明会、1月8日22日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。 確定申告のご案内。所得税、消費税、個人事業者、贈与税。開設期間、2月9日月曜日から3月16日月曜日まで、午前9時から午後5時まで。 会場の受付は混雑の状況により早めに締め切る場合があります。ところ伊丹市立産業情報センター6階伊丹市宮の前 2-2-2 内容所得税、消費税、贈与税などの申告相談などその他伊丹市立産業情報センター会場の開設期間中は伊丹税務署庁舎内では確定申告会場を設けていません。税務署庁舎内では作成済みの申告書などの受付、納税証明書の発行及び用紙の交付のみを行います。土曜、日曜、祝日は開設していませんが、伊丹市立産業情報センターは2月22日と3月1日の日曜日に限り開設します。またこの2日間税務署内では作成済みの申告書などの受付のみを行います。また会場周辺には有料駐車場がありますが混雑が予想されますので電車、バスなど公共交通機関をご利用ください。ご注意ください。2月3日火曜日から6日金曜日までの午前9時から午後4時までの間川西市役所7階大会議室において作成済みの申告書などの受付及び用紙の交付を行いますのでご利用ください。なお申告相談は行っていませんのでご注意ください。申告相談などについては2月9日以降伊丹市立産業情報センター会場をご利用ください。なお川西市役所には会場専用の駐車場がありませんので来場は電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。国税庁ホームページを利用した確定申告書等作成方法の説明会。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーではインターネットなどの環境があれば画面の案内に従って入力するだけで簡単に申告書が作成できます。日程1月27日火曜日10時から11時30分までと14時から15時30分まで1月28日水曜日10時から11時30分までと14時から15時30分までいずれもところ川西市アステ市民プラザアステホール1。なお各階とも座席120席程度に限りがありますので満席の場合は入場をお断りする場合があります。また確定申告書などの作成相談周知は行いませんのでご注意ください。問い合わせ伊丹税務署電話 779-6121。 の続きです。自分らしく生きていますか。男女共同参画ワークショップ時1月17日土曜日午後1時30分から3時30分まで受付は午後1時から。ところ中央公民館会議室1。参加費無料。申し込み問い合わせ1月9日までに氏名、住所、電話番号、所属団体などを電話、ファックス、E メールで超人権童話研究協議会事務局木津総合会館内電話 768-0217 ファックス 768-0468 メールアドレス稲川人権アットマークタウン.inagawa.lg.jp。 1月26日は文化財防火デー。町では国指定の戸隠神社肝川、県指定の八幡神社栃原、八坂神社杉代などの建物が文化財として指定登録されています。文化財の火災の出火原因の多くは放火と焚き火です。火災から大切な文化財を守るため敷地内の燃えやすいものを整理するなど放火されない環境づくりに努めてください。問い合わせ消防本部電話 766-0119。 障害学習課より地域団体の ボランティアコーディネーター養成研修、時1月30日金曜日午後7時から8時30分まで、受付は午後6時45分から。ところ、中央公民館視聴覚ホール。内容、講演、今時の地域団体、まちづくりは人とのつながり、他団体との意見交換、質疑応答。講師、興梠浩さん。全国体験活動ボランティア活動総合推進センターコーディネーター。対象、地域団体やボランティア活動に携わる人、興味のある人。参加費無料。申し込み期限1月16日。平成27年成人式、時1月12日月曜日祝日、午前10時から。受付は午前9時15分から。ところ、文化体育館。対象者、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれまで。内容、第1部式典、第2部和コードの集い、漫才、ビンゴゲーム、ビデオレターなど。 PTCA フォーラム、時2月7日土曜日午後1時から4時まで。受付は午後0時30分から。ところ、文化体育館小ホール。テーマ、教育、共に育む。教育、大人が変われば子供も変わる。講師、黒沢よしみさん、フェニックスオフィス代表。北原由美さん、キキプロ .com 代表。定員180人。参加費無料。申し込み期限1月30日。いずれも問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600、 ファックス766-8904。福祉ボランティア講座。聴導犬とともに生活をしている人のお話を通じて、聴覚障害や聴導犬との生活について学びます。時2月21日土曜日午前10時から正午まで。ところ、 UI センター研修室。内容、聴導犬とともに生きる。講師、安藤美希さんと聴導犬レオン。特定非営利活動法人マミー。対象、ボランティアや福祉に関心のある人。参加費無料。申し込み問い合わせ、2月10日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 766-1200、 ファックス766-8511。精神障害者と家族のための相談ワンピース。時1月24日土曜日午前10時から正午まで。毎月第4土曜日。ところ、 UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話 766-2592。 保健センターより、心と体の健康づくり教室。時2月17日火曜日、26日木曜日、3月3日火曜日、いずれも午後2時から3時30分まで。ところ、保健センター。講師、道道正幸さん。独立行政法人国立病院機構京都医療センター研究員。定員40人。参加費無料。献血にご協力を。時1月7日水曜日午前10時から正午までと午後1時15分から4時まで。ところ、町役場玄関前。内容、400ml 献血。その他、詳しくは日本赤十字社ホームページをご覧ください。ホームページアドレス http://www.hyogo.bc.jrc.or.jp/first/index.html いずれも申し込み問い合わせ。保健センター電話 766-1000番。1月から3月までの資尿処理収集の日程はクリーンセンターにお問い合わせください。なお、重量制での汲み取りを希望する場合は申し込みが必要です。クリーンセンター電話 768-0818。 三角共同課より女性のための働き方セミナー、趣味を生かしてステップアップ、時2月4日水曜日午後1時30分から3時まで、ところ日生住民センター会議室、講師民野智美さん、名前アーティスト、定員先着8人、その他一時保育あり、生後6ヶ月から終焉前まで。より豊かに生きたいあなたのためのパートナーシップ講座パート2、時2月11日水曜日祝日午前10時から正午まで、ところ中央公民館視聴覚ホール、講師佐藤博之さん、パートナーシップ専門カウンセラー、定員30人程度、その他一時保育あり、生後6ヶ月から終焉前まで。いずれも申し込み問い合わせ。三角共同課電話 766-8783、 ファックス 766-8893、 E メールアドレス三角アットマークタウン稲川 .lg.jp。 第12回稲川クリーン作戦。稲川流域の5市1町で住民ボランティアなどが中心となり、河川の一斉清掃が実施されます。時2月7日土曜日午前10時から、受付は午前9時30分から。雨天の場合は中止。町ホームページでお知らせします。ところ鎌倉地区、町消防署北出張所前集合、持ち物手袋火ばさみなど。問い合わせ都市環境課電話 766-8704。 兵庫県の最低賃金、県の最低賃金は時間額776円です。平成26年10月1日改正。最低賃金は年齢に関係なく、パートタイマーやアルバイトなどのすべての労働者に適用されます。賃金が最低賃金以上になっているか確認してみましょう。問い合わせ県労働局電話 078-367-9154。 オープンスクールと子育て支援活動を推進。町教育委員会は開かれた学校園づくりの一環として、オープンスクールと子育て支援活動を進めています。これは地域の皆さんにも学校幼稚園での日常の様子を見ていただくことで、学校幼稚園を身近に感じていただこうとするものです。平成26年度3学期オープンスクール実施予定。講演名、電話番号、日程の順です。稲川小学校電話 766-0014、 1月23日。陽新小学校電話 768-0010、1月10日、2月13日、2月16日。大島小学校、電話 769-0025、1月27日、2月19日。松尾台小学校、電話 766-1766、1月31日。白金小学校、電話 766-7188、1月16日午前中。つつじが丘小学校電話 766-6667、 1月16日中谷中学校電話 766-0016、 1月15日睦瀬中学校電話 768-0024、 1月16日2月12日稲川中学校電話 766-4000番、 2月12日13日稲川幼稚園 電話 766-3899、 1月28日29日、松尾台幼稚園、電話 766-0388、 1月27日28日、むつせ幼稚園、電話 768-0369、 1月23日、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411、 1月26日27日。平成26年度3学期子育て支援事業実施予定の表を見ます。園名、日程、内容などの順です。稲川幼稚園、2月24日午前10時から11時までふれあい遊び、3月5日午前11時30分から午後0時30分まで一緒にお弁当を食べよう。松尾台幼稚園、1月9日午後2時から3時30分まで餅つき、2月17日午前11時30分から午後1時まで給食試食会、1月26日までに申し込みが必要です。3月6日午後0時30分から午後2時まで稲坊広場閉園式、お別れ会、おにぎりパーティー。むつせ幼稚園、1月9日午前10時から11時までお餅つき、2月3日午前10時から11時まで節分豆まき、2月17日午前10時から11時まで園児による劇遊び観覧、3月5日午前11時から午後1時までパンダ組終了式。つつじが丘幼稚園、1月30日午前9時20分から11時まで年長さんと一緒にふれあい遊び制作、2月25日午前10時20分から午後1時まで年少さんと一緒にゲーム遊び、給食試食会、好きな遊び。表割り、訪問の際のお願い、1、受付で名簿に記入、名札の着用、2、上靴を持参、3、写真やビデオの撮影禁止。なお、子育て支援活動にご参加される人は、持ち物や参加費などの詳細は事前に各学校、幼稚園にお問い合わせください。16ページ、お知らせの続きです。地区計画の変更素案の縦覧、稲川パークタウン及びつつじが丘住宅地地区計画の変更素案を1月5日月曜日から19日月曜日まで都市環境課で縦覧します。町民または利害関係のある人で変更案に意見のある場合は、縦覧期間中に町長へ意見書を提出できます。問い合わせ、都市環境課、電話 766-8704。 県道川西笹山線広根奥の谷交差点付近の道路切り替え、新名神高速道路建設事業に伴い1月下旬に県道川西笹山線の一部区間の通行が迂回道路に切り替わります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。問い合わせ、都市環境課、電話 766-8715。 西日本高速道路株式会社新名神兵庫事務所、電話 768-8020。 宝塚土木事務所、電話079783-3152。 第3回阪神地域障害者就労促進大会、時1月28日水曜日午前10時15分から午後4時まで、ところ西宮市民会館、内容シンポジウム、障害者就職面接会、作業所のバザーなど、参加費無料、その他申し込みはいりません。問い合わせ、阪神南県民センター芦屋健康福祉事務所、電話 079732-0707。 110番の日、110番は事件事故に遭った人、目撃した人がいち早く警察に通報する緊急電話です。緊急の対応を必要としない場合は県警何でも相談電話、電話#9110を利用ください。問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110、医師・看護師などの席登録、就業実態調査、医師・歯科医師・薬剤師の免許保持者、保健師・助産師・看護師・準看護師・歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者は12月31日現在を基準日とし、届出をお願いします。提出先問い合わせ、1月15日までに職場または伊丹健康福祉事務所で配布する届出用紙、医師、歯科医師、薬剤師は厚生労働省のホームページでもダウンロードできます。届出用紙に必要事項を記入し、伊丹健康福祉事務所健康管理課電話 785-2371 まで。徴税の休日納税相談窓口、時1月25日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ日生公民館会議室、問い合わせ税務課電話 766-8702。 2月2日が納期限です。超県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料8期、後期高齢者医療保険料7期。と、第27回稲川町立幼稚園合同絵画展、町立4幼稚園による合同絵画展を開催します。時、1月16、17、18、20日、いずれも午前10時から午後4時まで、ところ文化体育館小ホール、問い合わせ教育支援室電話 766-6006、 ふるさと館子ども講座お味噌を手作りしよう、時1月31日土曜日午前10時から午後1時まで、ところふるさと館催し会場、内容日本の伝統的な食品であるお味噌を手作りし豚汁を作る、対象小学生とその保護者、定員先着20組、講師稲の里グループ、参加費500円、材料費保険料など、持ち物タオル、お箸、お椀、三角巾、バンダナでも大丈夫です。エプロン、炊事用手袋、おにぎり、マスク、申し込み問い合わせふるさと館電話ファックス 768-0389。 消防出初め式、時1月11日日曜日午前9時30分から、雨天の時は式典のみ、ところ文化体育館総合公園、来場の際は稲川中学校の駐車場を利用してください。内容式典及び消防署消防団などによる行進や一斉放水、お願い当日の朝から文化体育館駐車場や総合公園を使用するため、総合公園の一部を立ち入り制限します。図書館の駐車場なども混雑して利用者には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。問い合わせ消防本部電話 766-0119。 初釜、時1月25日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ中央公民館、問い合わせ二木さん町茶道協会電話 766-2851。 初心者のためのパソコン広場、冬ジャンプ編、時次の通り開催日程表を読みます。月日、講座名、講座内容、備考の順です。2月8日地図を作ろう、図形テキストボックスなどワード2010。2月15日長文作成をサポート、ヘッダー、フッダー、目次などワード2010。2月22日フォトアルバムを作ろう、デジカメ写真をデジタルアルバムにします、パワーポイント2010。3月1日受付表を作成、いろいろな関数1、 Excel 2010、3月15日、医療費集計表を作ろう、いろいろな関数に、Excel、2010、3月22日、会計書類作成、いろいろな関数3、Excel、2010、3月29日、サポートルーム、受講された講座の復習、自習形式、スタッフがサポートします、パソコン持ち込み可能です。全講座一括申し込みの人対象、参加費は無料。いずれも日曜日午前9時30分から正午まで、ところ中央公民館会議室に、受講料毎回1500円、納入された受講料は返金できません。対象、町内在住在勤の18歳以上の人、定員各回19人、多数の場合は抽選、ただし全講座一括申し込みの人を優先。申し込み期間1月4日から25日まで、その他貸し出しパソコンあり、申し込み問い合わせ中央公民館、電話 766-8432。 生き生きメダカの学習会、時1月25日日曜日午後1時から3時30分まで、ところ社会福祉会館大ホール、対象小学4年から6年生まで、定員25人、参加費100円、申し込み問い合わせ1月16日までに、参加者の氏名、振り仮名、住所、電話番号、学年をファックスまたは持参で、障害学習課、電話 767-2600、 ファックス 766-8904。 ジュニアキャンプ3、時2月21日土曜日午前10時から22日日曜日午後3時まで、ところ青少年憩いの家、内容野外料理、クラフト作り、火起こしなどのアウトドアを参加者同士が協力しながら楽しむ。なお宿泊棟での館内泊、対象小学3年生から中学3年生まで、定員40人、多数の場合は抽選、参加費3000円、食費宿泊費などを含む。申し込み方法、1月30日までに往復はがきまたはメールで、参加者全員の氏名、振り仮名、住所、年齢、学年、性別、電話、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入し、ジュニアキャンプ3係まで。申し込み問い合わせ青少年憩いの家、郵便番号 666-0224、 満善あざ東山 6-1、 電話ファックス 768-0614、 E メールアドレス憩いの家@aspf.or.jp。 県立一倉公園より、ひとくら炭を焼こう、時1月10日土曜日から2月7日土曜日の間に2回、1回に3日間、釜木入れ、釜炊き、釜出しを実施します。参加費1回大人1000円、中高校生500円、小学生以下無料。定員1回各先着20人、3日間参加できる人。ひとくら青空クラブ、ゴム動力プロペラ飛行機の製作、時1月25日日曜日午前10時から午後2時まで、参加費100円、材料費800円、定員先着20人、いずれも申し込み問い合わせ県立ひとくら公園、電話794-4970。
1ページハテナの相談室、お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止、月曜日日生住民センター、水曜日役場相談室、金曜日役場相談室、 いずれも10時から12時までと13時から16時まで。消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。19日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ。開始日は5日月曜日8時45分から先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望。19日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。なお、行政相談委員杉村宅、電話 768-1020、 高岡宅、電話 766-4129 で随時相談も可能。以上問い合わせ。三角共同課、電話 766-8783。 高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談も可能。常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。地域包括支援センター、電話 766-1200。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、 不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。14日水曜日13時から16時まで、木津総合会館。木津総合会館、電話 768-0217。 保育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約が必要。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。教育研究所、電話 765-2065。 農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。5日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。13日火曜日と19日月曜日の10時から12時まで、役場相談室。以上、産業観光課、電話 766-8709。心配事相談、民生委員による相談。13日火曜日、木津総合会館。20日火曜日、日生住民センター。27日火曜日、 UI センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。22日木曜日13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。母子相談、完全予約制。兵庫県母子自立支援員による相談。22日木曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。阪神北県民局、電話 0797-83-3143。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。電話来庁、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、役場相談室。DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話来庁、 月曜日から金曜日までの9時から17時まで、役場相談室。以上、問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。障害者・障害児相談。障害者・障害児の生活と就労に関する相談支援。常時8時45分から17時30分まで、友愛センター。障害者相談支援センター。電話 766-1200。外国人生活支援相談。電話 766-8783。ファックス 766-8893。19ページ。しまった、困った、助かった。漫画で見る困った時の消費生活アドバイス。携帯電話、スマートフォンを使った架空請求。相談事例。今日メールで大手ネットショッピングから注文されたエアコンを2日後に配送します。配送日の変更などがありましたら、こちらに連絡してください。と URL が表記されていた。しかし、大手ネットショッピングでエアコンを注文した覚えがない。まだ連絡をしていないが、どうすればよいか。40歳代女性。回答。画面を確認したが、大手ネットショッピングからのメールではなく、違うサイトに誘導する目的のメールと思われたので、連絡せずに無視するように伝えた。その後、何も配送されてきていないと相談者から連絡があった。アドバイス。事例の他にも家族が緊急搬送されたので連絡してください。簡易裁判所から訴訟番号や裁判日の開始内容のお知らせなど、メールを受け取った者が慌てて連絡するのを目的とする架空の案内メールの相談が寄せられています。メール送信者の目的はわかりませんが、事例のようにメールに返信することなく解決しています。連絡する、確認メールを送ることで、自分の連絡先を知らせることになり、契約が成立していなくても、相手は何らかの請求をすることや、別のサイトに誘導される可能性がありますので、慌てて連絡を取らないように気をつけましょう。問い合わせ、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。 20ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。嬉しい褒められ方は人それぞれ。あなたはどんな褒められ方が嬉しいですか？ストレートに？さりげなく？またはみんなの前で褒められたいか？一人の時が良いのか、人によって違いますよね。子供も同様、オーバーに褒められるのが好きな子、そっと触れられるのが好きな子、にっこり微笑まれるだけで嬉しい子など、いろいろです。子供がどんな褒められ方を喜ぶのか、子供に合った褒め方を考えてみましょう。各施設からのお知らせ。子育て支援センター。集いの広場、時、月曜日、木曜日の12時から17時まで、金曜日の10時から15時まで。内容、終園前の子どもと保護者の交流。なお、保育士、救急アドバイザー、栄養士の相談あり。相談日は問い合わせてください。また、30日金曜日は、阪神北広域子ども急病センター看護師によるミニ講座あり、予約不要。赤ちゃん交流会、時26日月曜日10時から11時30分まで、内容、触れ合い遊びや子育ての話など、対象、町内在住の0歳児と保護者、定員先着15組、5日からの電話予約が必要。託児先着8人。子育て支援講座。子どもの健康発達。 子育て楽しいながわかるために、時2月10日火曜日10時から11時30分まで、内容子どもの健康と発達について一緒に考えてみましょう。講師高野美幸さん、兵庫教育大学学校教育研究科教授。対象、町内在住の終焉前の子どもの保護者と子育て支援に関心のある人。定員先着25人。5日からの電話予約が必要。託児先着12人、6ヶ月以上。育免講座、パパと遊ぼう、父と子の触れ合い遊び。時、2月14日土曜日、10時から11時まで。内容、父と子の触れ合い遊び。講師、木下栄一さん、NPO 法人ファザーリングジャパン関西理事。対象、町内在住の1歳6ヶ月から終焉前の子供と父親、または祖父。持ち物、新聞、朝刊1日分。定員先着20組。5日からの電話予約が必要。以上、子育て支援センター、柏田。電話 766-7800。稲川保育園。子育て支援相談、時内容、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時内容、14日水曜日お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。27日火曜日、遊戯室で遊ぼう、定員15人。持ち物、お茶、上靴。いずれも時間10時から11時まで。対象、就学前の幼児と保護者で、前日までに申し込むこと。以上、稲川保育園、若葉1丁目。電話 766-0292。星の子園七夕。星の子広場、時、内容。6日火曜日、支援センター室開放。9日金曜日、園庭開放。14日水曜日、誕生会。17日土曜日、世代間交流。遊びの広場、体験保育。時、内容。23日金曜日、節分、制作。出張広場、時、ところ、内容。21日水曜日、社会福祉会館、親子体操。いずれも時間10時から11時15分まで。星の子園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770。相談専用ダイヤル、電話 765-0880。YMCA 白金認定子ども園。子育てサロン、時月曜日から金曜日までの10時から15時まで。対象、終焉前の子どもと保護者の交流。YMCA 白金認定子ども園、白金3丁目、電話 765-3611。シルバー人材センター、社会福祉会館。親子遊びの広場。時、9日金曜日、10時から11時30分まで。内容、手遊び、工作など。対象、就学前の子供と保護者。定員先着15組。事前申し込み不要。参加費、1家族300円。持ち物、タオル、飲み物など。シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ。電話 766-8686。11ページ、稲坊のお魚ポシェット。みんな、明けましておめでとう。今年も僕をよろしくね。みんなは稲川町のホームページ見てくれた？ 実はね、お正月になったと同時に生まれ変わったんだよ。今年の4月10日に稲川町は60歳のお誕生日を迎えるんだ。それをお祝いして、最初のページには毎日違う人の写真が登場して、お誕生日までカウントダウンをしていくんだよ。みんなのお友達も探してみてね。僕もその人たちを紹介するお手伝いをしているんだよ。僕の活躍をぜひ見てね。詳細は8ページ参照。1月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。年始、1日から3日まで。館内整理日、8日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、阪神淡路大震災から20年。1月9日金曜日から2月4日水曜日まで。図書館の催し、小さなお友達も楽しめます。催しの表を催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間、15日、22日、29日の木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話、お話、10日土曜日。語りなど、出演山端。お話会、17日土曜日。絵本の読み聞かせ、出演図書館職員。夢子劇場、24日土曜日、人形劇。出演ポンタ。表終わり。いずれも午前11時からで、料金は無料。日生図書室、開室日、日曜日、4日、11日、18日、25日、水曜日、7日、14日、21日、28日、金曜日、9日、16日、23日、30日、土曜日、10日、17日、24日、31日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日は午前10時から午後0時30分まで。こんな本いかが？お正月、良い初夢が見られるといいですね。今月は夢、眠りにまつわる本をご紹介します。綺麗を作る睡眠の基本と習慣356。文化出版局編、文化出版局。いい夢を見るにはいい眠りから。良質な眠りは穏やかな心と健やかな体を作ります。アロマ、運動、食生活、寝室作りなど、快眠生活のための様々なアイデアから、睡眠の仕組みや眠りに関する悩みまで網羅した本書を参考に、1日の約3分の1を占める睡眠の質を高めてみませんか？ヤシ、ヤシ。川上博美著、山口真央絵、小学館。もともと著者の夢日記から始まったという短い日記形式の小説。モグラと肩を組んで写真を撮ったり、町内の縄文人街へ行ったり、不思議な者たちが息づいているへんてこな日常を淡々として受け入れるのは、まさに夢の世界です。少し不気味ながら、ユーモラスでほのぼのとした気持ちになる一冊。不思議なタイトルの由来は後書きで。夢食い小人、ミヒャエル・エンデ作。アンネゲルト・フックス・フーバー絵、佐藤真理子訳、改正者。よく眠るのが大事な仕事のまどろみ国。でもこの国のすやすや姫は、時々見る怖い夢が恐ろしくて眠りたがらず、病気になってしまいました。娘を怖い夢から救う方法を探しに、とうとう王様自ら旅に出たところ、不思議な小人に出会って、子供たちを怖い夢から救う呪文、 ぜひお家でも試してみてください。以上、問い合わせ、図書館、電話 766-3238。 22ページ、健康づくり。お知らせ、冬のヘルスアップ教室。体力測定とその結果説明や、ヨガを取り入れた体操を、運動指導士を講師に迎えて開催します。時、2月2日、9日、16日、23日のいずれも月曜日、午後1時30分から3時まで、ところ保健センター、内容、1回目、体力測定、足底分析、2回目、測定結果説明、3回、4回目、室内でできるヨガを取り入れた運動、定員先着10人、対象、町内在住で必ず全4回参加できる人。参加費無料。申し込み保健センター。延々と毎食野菜を食べよう料理講習会。時、2月13日金曜日、午前10時から午後3時まで。ところ保健センター。内容、健康づくりセミナー。軽い運動や調理実習。対象、町内在住の人。定員先着20人。参加費500円。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み、1月23日までに泉会事務局、保健センター内。駅健康ライフ。周りに歯ぎしりをしている人はいませんか？歯ぎしりの音は非常に大きく、まるで目覚まし時計が鳴っているように感じることもあります。さて、そんなに音がするのに歯は問題を起こさないのでしょうか？歯ぎしりは寝ている間に無意識に上下の歯が擦れ合わさって起こります。歯はとても硬いので、すぐには問題が現れてはきませんが、歯がすり減ったり、口毛、歯が割れたりする原因となります。口毛が進むと歯がしみるようになったり、根元がくびれてきたりします。口全体の歯がすり減ると、噛み合わせの高さがおかしくなり、前歯の歯並びがガタガタになってきたり、出っ歯になってきたりすることもあります。また、歯が割れると、割れ方によっては、神経を取らなければいけなくなったり、歯を失ったりする原因にもなります。ここで大事なことが、音のする歯ぎしりをする人だけが、歯がすり減るわけではない、ということです。歯ぎしりの音はしないけれど、上下の歯を食いしばって寝ている人は大勢います。そして、その無意識の食いしばりによって、口毛は進んでしまいます。すり減った歯は元には戻りませんが、それ以上すり減らないように、対策して自分の歯を守っていくことはできます。気になる人は一度かかりつけ医にご相談ください。一般社団法人、川西市歯科医師会。23ページ、保険頼り。予防接種関係。予防接種関係の表を種別内容の順に読みます。BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合。ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種は20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種は初回3回目終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。DPT、ジフテリア、百日咳、破傷風。ただし、4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から 7歳6ヶ月になる前日まで、1期初回は20日以上の間隔で3回、1期追加は1期初回3回終了後6ヶ月以上空けて1回、2期は11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前々日までに1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種は20日以上の間隔で3回、追加接種は初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹風疹。1期は1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期は平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎。1期初回は、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳まで、6日以上の間隔で2回。1期追加は、1期初回2回終了後、6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期は9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前々日までに1回。ただし、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘。生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。ただし、平成26年度に限り、3歳から5歳未満への経過措置あり。子宮頸がん予防 HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、および平成26年度に限り、101歳以上の人は、平成27年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。表終わり。以上の時受付時間。年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査の表を、種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。9ヶ月、10ヶ月時健康審査。平成26年2月12日から平成26年4月6日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話など。22日木曜日13時15分から14時15分まで。保健センター。1歳6ヶ月時健康審査。平成25年3月19日から平成25年6月20日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、 栄養及び歯の話など、21日水曜日13時15分から14時15分まで保健センター、II 教室、平成24年9月20日から平成24年11月14日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、15日木曜日、9時15分から10時15分まで保健センター。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり、13日火曜日、9時30分から11時30分まで保健センター。パクパク食事相談、栄養管理士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など、定員6組程度、予約が必要。28日水曜日、10時から11時30分まで保健センター、表終わり。検診・相談などの表を、種別・内容・時・受付時間・ところの順に読みます。健康相談、血圧、検尿、生活指導、医師による相談等を行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。どちらも予約が必要。20日火曜日、13時30分から14時30分まで保健センター。歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、予約が必要。15日木曜日13時30分から14時45分まで保健センター。今日終わり。なお、予約の申し込みは毎月1日から受付開始となります。1日が土曜日曜祝日の場合は翌日。その他の表を種別内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。1回の検診につき5000円、最大14回まで。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話757-0418、月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで。表終わり。神奈川健康医療相談ホットライン24。電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話0120-024-995、0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応、電話 770-9988 770-9988。 以上すべての問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番。24ページ、稲川、和は人の和。今月は次の2つの団体を紹介します。朝日が丘コスモスクラブ。私たちコスモスクラブは北部新興住宅にあり、30人前後のクラブです。会員は任意で加入し、お互いに意思の疎通が良好です。活動ですが、老人大学を受講しています。仲間と笑い、時には真剣に楽しく学んでいます。年間を通し3回の食事会と、その際、出前講座を開催し、みんなに好評です。稲川町消費生活相談員のお話で、悪徳商法にご注意、オレオレ詐欺について聞き、我々高齢者はすぐ舞い上がらず、まず身内に相談をしてからでも遅くないことを学びました。食事会には自慢の歌を披露し合い、会員同士の話で盛り上がります。料理講習会は特技を持っている方を講師にして開催し、楽しんでいます。後の試食会がまた楽しいです。毎月第4火曜日に歌を楽しむ会を開催。今では持ち歌もでき、みんなで腹の底から声を出し楽しんでいます。健康と体力づくりのためにグラウンドゴルフをしています。米寿を超えてもなお現役。時には大会で好成績を上げ、みんなで喜ぶこともあります。11月に入るとコスモス菊友会の会員の皆さんによる菊花展を開催。皆さん力作で朝日が丘の住民の方々も楽しみにしています。今一番悩みの種は新規加入がないことです。朝日が丘の広報誌に募集をしたり、口コミで探したりですが、なかなか難しいです。今後も他のクラブの良いところを取り入れて前進していきます。問い合わせ、超老人クラブ連合会事務局、UI センター内、電話 766-1200、稲川総園ボランティアクラブ。稲川総園ボランティアクラブは平成21年4月に発足しました。母体はそれ以前から行っている旧阿古谷小の児童登下校の見守りが起源です。総園住民の高齢化に伴い、困難な作業の応援、ひいては環境美化の活動を通じて美しい総園をキャッチフレーズとしています。5年半の具体的な活動は、児童の登下校の見守りはもとより、21箇所あるゴミ箱の修理とメンテナンス、周辺の樹木伐採、空き地の除草などを継続的に行っています。本年度は地主の行為を得て、子どもの遊び場、災害避難などの多目的広場の建設をしました。また、対外的には、阿古谷夏祭りの設営、旧阿古谷小の草刈りをはじめ、松尾台幼稚園などの遊具制作にも当たりました。これらの活動が評価され、平成24年度には町長より表彰を受けました。現在、会員は森代表を中心に18人、うち女性2人で、さまざまな技術やノウハウを持った人たちの集団で、和気あいあいと楽しく作業に勤しんでいます。会員の高齢化が悩みであり、後継者の育成が課題です。ボランティアは対価を求めず、奉仕の精神が大切で、何より会員の活動には自主性を重んじて行っています。問い合わせ、代表森康夫、電話 766-7934。 以上、どちらの団体も随時会員募集中。
15ページ。いいな、ご飯。鶏そぼろのビビンバ丼。エネルギー543キロカロリー。塩分 1.8 グラム。お正月におせち料理などのごちそうが続くと、スパイスの効いた料理が欲しくなりませんか？今回はお正月に不足しがちな野菜をたっぷり食べられるビビンバ丼を紹介します。材料2人分。ご飯お茶碗2杯分。ほうれん草 100g。人参 40g。大豆もやし2分の1袋。調味料 A。塩少々、ごま油小さじ2。白すりごま大さじ1。干し椎茸4枚。調味料 B。醤油小さじ1。砂糖小さじ1。鶏ひき肉 100g。ごま油小さじ1。ニンニク、生姜各2分の1かけ。調味料 C。醤油大さじ1。砂糖大さじ1。酒小さじ1。コチュジャン適量。作り方。1。ほうれん草は塩茹でし、冷水にとり、水気を絞って、4、5センチの長さに切る。2。人参は細切りにし、塩茹でし、ざるに広げて冷ます。3。大豆もやしはひげ根を取り、鍋に入れ、かぶるくらいの水と塩ひとつまみを入れ、蓋をして強火にかける。沸騰したら火を弱め、豆が柔らかくなったらざるに広げて冷ます。4. 1から3の水分をよく取り、調味料 A で味をつける。5. 干し椎茸は水で柔らかくなるまで戻す。石突きを取って5ミリ幅に切り、鍋に入れ、戻し汁と調味料 B も入れて中火で煮込む。6. フライパンにごま油を入れ、鶏ひき肉、みじん切りにしたニンニクと生姜を入れてパラパラに炒める。全体が白くなったら調味料 C を入れて汁気がなくなるまで炒める。7. 器にご飯を盛り、4から6の具材を彩りよくのせ、コチュジャンを添える。問い合わせ保健センター。電話 766-1000 番。歴史ウォーク。日刊。刊は音楽鑑賞の刊。日刊に見る幕末の世情。元治2年1865年4月に慶応と開元。正月からうるう5月までの日記があります。最後の銀山役人、秋山良之助47歳の日記、日刊。暦の記載から始まるこの日記には、幕末の不安な世情も記されています。正月29日のページには、尾州様こと尾張徳川家義則、越前様こと松平義長、雅号は春嶽、淀公こと稲葉政国、京都諸子大老中、他17大名が武装して、下伊州、現広島県西部へ行き、長州の家老3名が道中は武装してきたが、幕府陣営では礼服浅上下で恭順したので、恩平和となったこと。山口新城取り壊しにも、淀公と尾州家老衆が行かれ、帰りには厳島神社などへゆったりと参詣したらしい。急騰、昨年の冬より、水戸烈公こと徳川斉昭、八男様こと松平直義、後で説明があります。が、老子千人余りを従え入京。急騰は、一橋殿一行に、会津公の追手が向かったのに、今は一橋殿と加賀の家老が水戸一行の前後を固めて入京。たびたび様子が変わることとの噂。 老子2,000〜3,000人が入居するとか、長州が20,000の軍勢で来るらしい。金城様、現在の天皇、孝明天皇を指す。が、先行。御所を移動させること。金城様が先行されるとか、上位されるとかの噂。大阪江戸堀の旅籠。旅館にいた老子20人を会津藩士50人が召し取った。京都に詰める会津藩士は16,000人といい、武田家しく必死なので、人々は会津を避けて道を通っているよし、などとあります。激動の世を気にしながらも、まだこの年は、同輩の軍事士と親しくし、家族揃って自宅での花見や月見、おたるみなど、ささやかな幸せをかみしめている秋山でした。文中、八男様についての説明。八男松平直義は、文久元年1861年死去しており、これは七男一橋義信のこと。元治元年に金利御守衛総督就任。説明終わり。日刊は悠久の館に展示されています。問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600。26ページ、ときめき。今、この瞬間、輝いているあなたを応援します。前野義弘さん、19歳。稲川小学校、稲川中学校、PL 学園高等学校卒業後、現在、ヤマハにて勤務。稲川ヤンキースで野球を始めて、今年で11年目になります。ヤンキースでは野球の楽しさを教えていただきました。今でも野球を続けていることができるのは、稲川町で野球に出会えたからです。中学時代は、レッドスターベースボールクラブに入団。野球の基礎技術や礼儀を指導され、高校は PL 学園で硬式野球部に入り、仲間と共に日々練習に取り組むことができました。甲子園出場の夢は叶いませんでしたが、高校2年の冬、大阪府高校選抜選手としてオーストラリア遠征に行くことができ、オーストラリアの人たちと交流ができたことが楽しい思い出に残っています。辛かったことの方が多いですが、充実した高校生活でした。現在は社会人野球に進み、ヤマハの硬式野球部に所属しています。昨年11月、京セラドームで開催された日本選手権大会に東海地区の代表として出場しました。3回戦で残念ながら敗れましたが、全試合先発メンバーで出場しました。全国大会ということでかなり緊張もしましたが、とてもいい経験になりました。昨年は社会人1年目で、すべてが初めての経験で、野球のレベルの高さに戸惑いましたが、なんとか無事に1年を終えることができました。自分のレベルをもっと上げていかないといけないと感じています。年明けから2年目のシーズンに向け、本格的なトレーニングやキャンプが始まります。今年も都市対抗や日本選手権に出場し、チームが日本一になれるように、僕自身も今以上に活躍できるように努力していきたいです。また野球を続けていけるのは、周りの方々の支えや応援のおかげだと思っているので感謝しながら、これからも野球を続けていきたいと思います。そして、野球をしている子どもたちが憧れるような選手を目指して頑張っていきます。ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ。私のおすすめ。 稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、尾崎美代さん。競歩の六地蔵。今回は競歩の六地蔵を紹介します。稲川町の中央部にある寺の境内や路傍に、六体の地蔵菩薩が祀られています。それは、江戸時代中頃の享保年間、1716年から1735年に作られたものであることが、石仏の刻印からわかります。六体のお地蔵様は、当時の村に一体ずつ置かれており、京都で古く800年前からの伝統行事、六地蔵巡りを模して作られたものと思われます。稲川町では約300年前から庶民の信仰の対象として祀られ、現在もなお地元の人々により大切に守られています。町内に現存する6箇所の場所と建立年月日を紹介します。第一所、つくなみ福生寺境内。享保5年3月24日建立。第2所、つくなみ仁部公会堂前の地蔵堂の中。享保7年8月24日建立。第3所、木津天卓寺の境内地蔵堂の中。享保7年8月24日建立。第4所、満禅剣道川西笹山線沿い。中本柏店の対面南側の地蔵堂の中、享保7年8月24日建立。なお、毎年8月24日、地元の人が集まり、地蔵盆を行っている。第5所、満禅天入寺の境内、享保7年8月24日建立。第6所、北田原東光寺本堂と薬師堂の間を奥に入ったところ、享保7年8月24日建立。福生寺から仁部公会堂までの距離 2.4km。仁部公会堂から天卓寺までの距離 4.1km。天卓寺から第4所地蔵堂までの距離 1.9km。第4所地蔵堂から天入寺までの距離 0.9km。天入寺から東光寺までの距離 1.1km。六地蔵巡りは家内安全、無病息災、財商消滅、家運繁栄などの御利益があるとされており、京都まで行かずに近くで誰もがその御利益に預かることができるように開設されたのでしょう。皆さんも一度訪ねられてはいかがでしょうか。長い距離ですのでお弁当持参でゆっくりと参拝されることをお勧めします。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課電話 766-8709。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜。ヤーコン。道の駅での入荷時期、11月から1月頃。見た目はさつまいもにそっくりですが、ヤーコンは菊科の根菜です。シャキシャキとした梨のような歯触りで、多量のオリゴ糖を含むため、ほんのりと甘く生のままでも食べられます。低カロリーで成長作用のある健康野菜として人気があり、生のまま皮を剥いてサラダにするほか、きんぴらや天ぷらにしても美味しく食べられます。保存方法。ヤーコンは乾燥に弱いので、新聞紙に包んでポリ袋に入れて、冷暗所または冷蔵庫の野菜室で保存し、早めに使い切るのが良いでしょう。1月の主な出荷野菜。生しいたけ、大根、 ほうれん草、白菜、ネギ、人参、小松菜、水菜、里芋など。1月のイベント。11日日曜日、新春感謝祭。獅子汁の振る舞い。11時から先着100人。お楽しみ抽選会。10割そば手打ち実演販売など。1日木曜日から7日水曜日までは定休日です。問い合わせ、道の駅稲川。電話 767-8600。28ページ。稲川特派員報告。田の香織、山本のゆり。稲川源流太鼓。引き継がれる伝統の音色。大音響の練習現場にお邪魔しました。稲川町にお住まいの皆さん、新年明けましておめでとうございます。2015年の幕開けに、稲川源流太鼓をご紹介します。心躍る太鼓の音にあやかり、今年一年が素晴らしいものとなりますように。1991年に発足し、今年で25年目を迎える稲川源流太鼓。町内外のイベントや式典でのにぎにぎしくも荘厳な演奏は、多くの方々がご存知のことと思います。設立当時から代表を務める福田富夫さんは、現在では奏者を引退し、指導者としてチームを引っ張っておられます。特派員、稲川源流太鼓発足のいきさつを教えてください。福田さん、当時、ふるさと作りのために何か新しいことをしようっていうのがあり、稲川町の観光の目玉にするということで、観光協会で太鼓の会を創設するための補助金を町からいただいたんです。そこで会員を募集し、25、6人が集まったのが始まりなんです。特派員、皆さん未経験から始められて今に至っているのですね。それにしても演奏をお聞きすると相当精進されているように感じます。福田さん、やるからには真剣にやれって僕は言うてるんですよ。発足から3年後の1994年には、兵庫県から選抜されてオーストラリアのパースで、その翌年には町の姉妹都市であるバララット市で演奏しました。メンバーはみんな、ふるさとの伝統芸能を守っていこうと、本気で頑張っています。特派員、そうすると、後継者を育てるのも大きな課題ですね。福田さん、この伝統を長く守っていける人が出てくれたらと思います。源流太鼓のメンバーや OB なんかは、それぞれが子供たちに太鼓の指導もしていて、後継者育成にも力を入れているんです。教え子たちが大きくなって、源流太鼓で対抗するようになってほしいと思っています。うちのメンバーは高いレベルで頑張っていますが、はじめはみんな初心者です。興味のある方は、ぜひ気軽に見学に来ていただきたいですね。練習では、まず太鼓のチューニングに始まり、基礎打ちをした後、リーダーの柴田さんがメンバー一人一人に応じたアドバイスをしていきます。特派員、源流太鼓を続けて大変なこと、良いことは何でしょう？柴田さん、チームをまとめることが大変ですね。みんなテンションもそれぞれですから。厳しいこと言わなあかんこともあるし。それから続けていくこと。持続って大変です。良いことはお客さんが乗ってくれた時が最高。それから新人を育てて初舞台を踏ませてあげるのも僕の生きがいです。できればたくさんの方に見学に来てもらいたいですね。演奏を聞いてこんなの無理、ついていけないっ って思われることもあると思いますが、ここにいるみんなもゼロからスタートです。そこは安心してください。メンバーの一人、井上七海さん、20歳の新人。昨年の成人式に稲ホールで源流太鼓の演奏を聞いて、それをきっかけに入りました。3度舞台に立ち、今では緊張せず演奏を楽しめるようになりました。今年は成人式で演奏できるのが楽しみです。1月の演奏予定。時、1月11日、日曜日、午後3時30分から。ところ、高原ロッジ、メープル稲川。ぜひお越しください。メンバー募集してます。18歳以上から40歳くらいまでで、稲川町にゆかりのある人。詳しくは稲川源流太鼓ホームページ。http://www.inagawa-genryudaiko.com/。Facebook もあります。問い合わせ、福田さん。電話 090-7751-1817。メールアドレス info@inagawa-genryudaiko.com。 編集後期。取材の最後に、あっぱれという曲をご披露いただきました。迫力の第四響。窓ガラスや地面や皮膚やあらゆるものが空気を通じてビリビリと震え共振し、いやもう全く圧巻の演奏でありました。我々特派員二人だけがこんな贅沢な体験しちゃっていいのでしょうか。30ページ、フォトニュース。紅葉を眺めながら笑顔でウォーキング。11月22日、スポーツセンターから青少年憩いの家までを往復するノルディックウォーキングと炭焼きピザ作りを行いました。ノルディックウォーキングって思った以上に全身運動なのね、と秋晴れの空の下、参加者は心地よい汗を流しました。寒い冬にはあったかいお蕎麦が美味しいね。11月29、30日、道の駅稲川で新蕎麦祭りが開催されました。町内産新蕎麦の手打ち実演販売や、合鴨の串焼きなどが販売され、訪れた人々は稲川町の冬の味覚に舌鼓を打ちました。また先着100人に、大人気の新蕎麦雑炊の振る舞いが行われ、大きなお鍋に入った雑炊はあっという間になくなりました。一年間交通安全の大切さを学んだよ。12月3日、社会福祉会館で、うさちゃんクラブの修了式が行われ、福田町長から修了証書などが手渡されました。子供たちは、ぴょんちゃんやこうへいくんと一緒に丸バツゲームをし、一年間習った交通ルールのおさらいをしました。良いお正月が迎えられますように。12月12から14日の3日間、ふるさと館で毎年恒例のしめ縄作り講習会が開催されました。参加者は地域の講師の手ほどきを受けながら、伝統文化を体験しました。地元で採れた藁や裏白を使い、一生懸命編んだ立派なしめ縄に大満足。良いお正月が迎えられそうですね。大島小学校で餅つき大会。12月13日、大島小学校で餅つき大会が行われ、 大人から子供までみんなで餅をつき、きなこ餅やぜんざい、雑煮などを作りました。参加者の中には、毎年お餅つきしているから上手になったよ、と満足そうに語る子供もいました。多田銀道山には魅力がいっぱい。12月13日、中央公民館で、銀山のマブ調査に使用した水陸両用のミニチュアロボットを作り、参加者は実際に水の中で動くのを見て、大満足の様子でした。また、悠久の館では3月29日まで、銀山地区での文化財調査の成果とそこで発掘された貴重な鉱山道具を展示しています。盲導犬は皆さんの募金で育てられています。12月13日、UI センターでちびっこウィンターボランティア講座、盲導犬について学ぼうを行いました。一頭の盲導犬を育てるのに500万円以上かかりますが、必要な人の頭数分足りていません、と兵庫県盲導犬協会の職員からのお話などがありました。皆さんも募金箱を見かけたら協力してくださいね。32ページ、キラッと稲川。町ホームページやインターネットサイト、YouTube で町の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通りです。JCOM テレビでも毎日午後3時より映像配信中。最新内容ではありません。みんなで考えよう、災害への備え。防災力を強化せよ。台風や地震などの災害が起こったとき、みんなはどうしますか？いざというときに行動できるよう、稲坊と一緒に災害について考えてみよう。稲川町の人口、平成26年12月1日現在、世帯数12100世帯、人口31,798人、内訳男性15,248人、女性16,550人。広報稲川第905号、発行日平成27年2015年1月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp/。 電子メール、広報@town.inagawa.lg.jp。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、校舎稲川町シルバー人材センター。電話、フリーダイヤル。0120-812-580。電話の受付時間は9時から17時までです。休日は土曜日曜祝日です。以上で広報稲川1月号を終わります。